今日のメッセージのタイトルは、心の姿勢の大切さです。先にお話しましたように、私たちは今週木曜日にサンクスギビングデーを迎えます。今日はその前の日曜日ですので、毎週メッセージシリーズとしてお届けしておりました、出エジプト記から今日は離れて、主への感謝を心に思いつつ、心の姿勢の大切さというタイトルでメッセージを取り継がせていただきたいと願っています。皆さんすでにご存知かと思います。米国のサンクスギビングデーの起源を簡単に申し上げますと、1620年、イギリスからマサチューセッツ州のプリマスに信仰の自由を求めて移住してきたピルグリム・ファーザーズと呼ばれる入植者の一団が、冬の厳しさを前に大変な苦境に立たされていたところ、アメリカ先住民の助けを受け、その危機を乗り越えることができたので、その感謝を表す目的で1621年に彼らを招いて収穫を祝う神への感謝の食事会を開いたということに、この感謝祭は由来しています。なぜ彼らは母国イギリスを離れ新大陸にやってきたのか、言うまでもなく、彼らはここに観光に来たのではなくて、母国では自分たちのクリスチャン信仰の自由を確保できないことを憂い、それに危機感を覚え、その自由を求めて新天地に骨をうずめる覚悟でやってきたのです。そしてその決断は命がけのものだったのであります。この彼らの決断がなければ、今日のアメリカは全く異なったものとなっていたことでしょう。私たちが飛行機に搭乗し、しばらくしますと、フライトアテンダントが飲み物を積んだカートを押しながらやってきます。私たちはコーヒーなり、ジンジャーエールなり、自分が飲みたい飲み物を告げ、それをいただきます。国際線ですと、そうこうしているうちに食事が配られ、日本行きのフライトでありますと、和食か洋食かと聞かれ、私たちはどちらかを選択します。時々、隣の人が自分と違うものを選ぶと、ちょっとそっちが気になって、横をちらっと見ます。時に、ああ、よかったと、ため息を、ああ、よかったと、喜び、また時に、ああ、あっちが良かったと、ため息をつきます。でも、仕方ありません。自分で決断したことなのですから。飛行機が着陸しますと、入国手続きをしなければならず、そのための窓口がいくつもあり、私たちはその時、どの窓口に並ぶかを考え、列が短そうなところを選びます。そうです。早く空港を出たいからです。しかしです。せっかく短い列に並んだとしても、前の人が手間取り、隣の列がどんどん先に進んでいくというようなことがよくあります。でも、仕方ありません。自分で決断したことなのですから。このように私たちの日々の生活は、常に自ら決断して何かを選ぶ生活です。神様は私たちに自由な意志を与えられましたゆえに、私たちは何を食べようか、どこに並ぼうかということを自ら決める自由が与えられています。たとえ機内食の選択を間違えても、到着した国で美味しいものを食べればいいでしょう。入国手続きなら、せいぜいリムジンバスを一本見逃すことを受け止めればいいでしょう。しかし、 これが私たちの人生の分かれ目に立つような決断となるならば、話は別です。私たちはこれまで数えきれないほどの決断をしてきました。そしてその決断は私たちの人生に大きな影響を与えてきました。そしてその決断ゆえに導かれてきたのが今朝の私たちなのです。このことは私たちの決断がどんなに大切なものであるかということを私たちに気がつかせます。言うまでもなく、過ぎ去った日に戻ることはできません。しかし、私たちには明日があり、そこにはこれからしなければならない決断があり、それらがこれからの私たちの将来を決めていきます。信仰者である私たちが明日のことに目を向けるとき、私たちが心から願うことは、私たちのこの決断が神様の御心にかなったものとなるということです。私たちはそれこそが私たちの最善の決断なのだということを信じているからです。知っているからです。しかし、私たちの心にはエゴというものがありますから、なかなか神様の御心に従うことができませんし、その神様の御心を知ることもできません。私たちの心の目が閉ざされてしまっているからです。それでは、どうしたら神様に従いその御心を知ることができるのでしょうか。どうしたら私たちの心の目を主に開くことができるのでしょうか。誰かの心を知りたいと思うなら、その人から離れず、その人の一挙手一投足を見るべきです。聞くべきです。同じように、もし私たちがいつも主の傍らにいて、その御言葉に耳を傾けているのなら、私たちは主の御心を知ることができるでしょう。そして私たちがいつもその心が主に開かれているなら、主の御心を受け止め、それに従うことができるでしょう。それでは、どうしたらそのようなことができるのでしょうか。そのことにはいろいろなことがありますでしょう。その中で一つ、思わされますことは、このことは、私たちの日々の心の姿勢にかかっているのではないかということです。私たちが神様の前に日々どんな心の姿勢で暮らしているのか、その姿勢から私たちの日々の態度、アティテュードから決められていくのではないでしょうか。サンクスギビングを前に、今日は詩編100編の御言葉を見ていきたいと願っています。詩編100編1節から5節。全地よ、主に向かって喜ばしき声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。歌いつつその御前に来たれ、主こそ神であることを知れ。我らを作られた者は主であって、我らは主のものである。我らはその民、その牧の羊である。感謝しつつ、その門に入り、褒めたたえつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、その皆を褒めまつれ。主は恵み深く、その慈しみは限りなく、その誠は、よろずように。及ぶからである。このところにおいて記されていることは、神様の前にあるべき私たちの心の姿勢です。そしてその姿勢から生まれる私たちの生活の中における私たちの 態度、アティテュードです。すなわち、ここには、喜べ、声を上げよ、主に仕えよ、歌え、神を知れ、己を知れ、感謝せよということが記されており、これら一つ一つが、私たちが持つべき日々の主の前にある態度なのです。今日は、この詩篇100編を通して、私たちの主に対するこの態度、心構えということについて見てまいりましょう。まず、この詩篇は、その心構えとして、喜べということについて書いています。聖書には、数多く喜びなさいという言葉が書かれています。作り笑いという言葉がありますが、作り喜びという言葉はないと聞くことがあります。笑いは、私たちのこの表情に現れるもので、顔の神経をうまく使えば取り繕うことができるのですが、喜びは、私たちの心の底から溢れ出てくるもので、そこまでも私たちは取り繕うことができないからです。そして、この喜びは、一般的には、期間限定、状況限定とされています。喜びはいつもあり続けるものではないと私たちは知っています。しかし、パウロという人は、ピリピ書4章の4節でこう言っています。あなた方は、主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさい。ここには、いつも喜びなさいと書かれています。いつも喜ぶということは、期間限定、状況限定ではなく、文字通り、いつもということです。ここに記されている喜びは一時的なものではなく、継続可能なものなのです。その喜びが私たちの自力によって、頑張れによって生産されているものであるなら、それは全く不可能でありましょう。ですから、私たちは思うのです。このパウロという男、なんと能天気なのだろうかと。しかし、パウロがどこでこれを書いたかということが私たちにチャレンジします。そう、彼はこの書を獄の中で書いたのです。なぜ、明日の身、明日の命もわからない獄中で彼はいつも喜べ、もう一度言うぞ、喜べと、喜ぶことを繰り返し私たちに進めているのでしょうか。なぜなら、この彼の喜びは、ここに書かれていますように、主にあって喜ぶ喜びだからです。それはたとえ彼が最悪の環境の中にあっても、主が彼と共にあり、主イエス・キリストの諸々の約束の言葉が彼と共にあるゆえに、彼は獄中で喜びを連呼したのです。この喜びは、キリストにあって、私たちに与えられると約束されているものです。キリストこそ私たちの心に喜びを満たしてくださるお方であり、その喜びが私たちの心に降り注がれるとき、それが私たちの心に満ち溢れていくのです。喜びが自分で生み出すものではなく、自分でプロデュースするものではなく、湧いてくるものであるならば、湧き上がってくるものであるならば、それが溢れれば、私たちの心から喜びが尽きることは、ないのです。二つ目のこと。それは、声を上げるということです。 聖書の中には声を上げよという言葉がたびたび出てきます。それは私たちの喜びを心に留め置かずに、それを口に出しなさいということです。かつて、私が小学生の頃、国語の授業には朗読というものがありました。皆の前で席を立ち、教科書を音読するのです。勉強ができない私にとりまして、それは実に実に恐ろしい時間でありました。いつも先生から刺されないように友達の陰に隠れていました。しかし、今日、読書離れが進み、学校でもこの音読というものを最近あまりしなくなったと聞いたことがあります。ここ数年、そのような現状に警笛を鳴らし、声を出して本を読むということがどんなに子供たちの心の形成に必要なことかということが注目され始めています。その発端となりましたのが、斉藤隆さんという明治大学教授の書いた声を出して読みたい日本語という本で、その中で斉藤教授は私たちに過去の著者が書いた名文を、古典を声に出して読み上げると、そのリズムやテンポが体に染み込んでいき、体に活力を与え、ひいてはそれが私たちの心の力となるというのです。私たちが思ってる以上に、私たちが自らのこの口から出す言葉というのは、私たちに大きな良き影響を与えているようです。感謝という漢字は、いるという字と言葉という言葉でできています。心に感じて言葉という矢を射る。すなわち感じたことを心に押しとどめているのではなくて、感じたことを言葉で言い表すということです。私たちが心にある喜びを、感謝を言い表すことを主は喜ばれ、そのことは私たち人間の間の関係を潤し、何よりもその恩恵を受けるのは私たち自身なのです。三つ目のこと、それは使えるということです。私たちが喜びを持って主に使えるとき、私たちの心には使えさせていただいている喜びが湧いてきます。使えるということは自分の時間を捧げることであり、自分の労力を捧げることです。捧げるということは自分から何かが出ていくことであり、すなわち自分が所有しているものが減ることを意味します。しかし、そこに留まっている限り、私たちには内なる喜びは生まれません。その働きが主のためになされているのであるのなら、それは格別なことなのです。私たちの心は喜びで満ちるでしょう。さらに不思議なことに、主に仕えることができるということに対して、感謝の思いがふつふつと湧いてくることでしょう。野球を楽しむことができる人は、実際にグローブとバットを持って野球をする人です。登山を楽しむことができる人は、実際に登山靴とリュックを背負って山に登る人ですというような言葉を聞いたことがあります。私たちの人生に、喜びと感謝を取り戻したいのなら、私たちは実際に主に仕えてみるべきです。イエス様はご自身がエルサレムに向かわれるとき、借り物の転ばにお乗りになりました。転ばと私は話すことはできませんし、ロバが人間のような感情を持っているとは思いませんが、ご自身の自身の背中に乗っているお方が神の一人子であるということをあのロバが知ったのなら、そのお役に立てているということを思うときに、それはなんと誇らしく、 嬉しかったことでしょうか。イエス様のお役に立てたのです。これ以上の喜びが私たちにあるでしょうか。私たちは誰かが自分に仕えてくれるときに私の喜びが与えられると思っています。しかし、主なる神はそうは言いませんでした。主に仕えるとき、私たちの心には喜びが湧き上がるのです。四つ目のこと、それは歌うということです。聖書の中で一番長い詩編は、多くの歌を記録している書です。そこに書かれている言葉の多くはかつて実際にメロディーがつけられて歌われていたものだと言われています。私たちは礼拝の中で賛美を歌います。集会や祈祷会でもまず何はともあれ賛美を主に捧げます。神に作られた人間にはいろいろな方法を持ってその作り主なるお方を褒めたたえる手段がありますが、その最たるものが主に賛美を捧げることです。コロナ禍、生活が制限され、ストレスに包まれてしまうようなことがあります。そんな時私は皿洗いをしながら、教会の賛美チームの歌を何度も何度も繰り返し聞きます。心と体がリフトアップされ、時間を忘れて皿洗いに没頭できるようになります。皿洗いが終わった時には、心にある雑念がすべて洗い流されているような、フラッシュされているような思いになります。主にある皆さん、賛美には力があります。新聖歌325番には、歌いつつ歩まんというあの有名な賛美歌があります。その中の一節にこんな詩があります。主にすがる我に、悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば。歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ。歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。私たちが歌うとき、恐れが祈りと変わるのです。私たちの嘆きが歌となるのです。だから私たちは歌いつつ歩むのです。この世の旅路を。皆さんは、主への賛美を口ずさんでいますか？嬉しいから歌うのではなくて、歌うから私たちは嬉しくなるのです。主への喜びの歌を歌うということ、それが私たちを引き上げ、私たちの心から嘆きが消え、主への感謝を私たちは取り戻すのです。五つ目のこと、それは、神を知るということです。この世界には、いろいろな学問があります。しかしそれらも突き詰めていきますと、最後には、神学に近づいていきます。そうです。科学にしても哲学にしても、最後には、突き止められない神秘の世界が私たちの前に立ちはだかるからです。神の領域に私たちが近づくからです。そしてその時に私たちはその存在の前に頭を下げるのです。その生涯をかけて神様とはどんなお方かということを知るということを追求していくこと。こんなにやりがいのある、生きがいのある人生はありません。そのために神はその道に分け入るためのガイドラインとして私たちの手元に聖書を 残されました。聖書を通して私たちは神様が望んでいらっしゃることを知ることができます。私たちと全く同じ肉体を取られた主イエス・キリストの生き様を通して、私たちは具体的な神様のお心を知ることができます。それは知識として神について知るということではなくて、人格的に神を知るということです。そしてその神の意に従って生きること。これ以上の幸いは人間には与えられていないのです。この世界は情報社会です。あらゆる情報があふれ、飽和状態となっています。その中には良き情報もあれば、まさしくジャンクと呼ばれるようなものも多くあります。こんにちは、私たちはよく聞きます。あのニュースは偏っていると。そうでありましょう。その通りです。人が作っているのですから。ですから私たちは、聖書の中に私たちが従うべき指針を得る必要があるのです。私たちの残された人生、私たちが時間を注ぐべきことは、主を知ることです。箴言三章の五節から八節。心を尽くして、主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない。主を恐れて悪を離れよ。そうすればあなたの身を健やかにし、あなたの骨に元気を与える。この箴言の言葉は私たちの目を主に向けさせるでしょう。自らの知力の限界を知り、主のお考え、主の備えたもを満ち、そこに心を寄せる。主のなされることを知ろうとし、それにより委ねる生涯。これが私たちの歩む道です。これが私たちの生きる道です。六つ目のこと。それは己を知るということです。このところで己を知るということは、自分がどこに属しているものであるかということを知るということです。かつては終身雇用という世界でも稀な制度により、日本人はその生涯一つの会社にとどまり、そこに帰属しているということがありました。会社に忠誠を尽くせば、会社もその社員の雇用を最後まで保証したのです。社員旅行や社員の運動会はこの会社の帰属意識を高め、会社はその人にとって家族のように連なる場所となりました。しかし最近のギャラップ社の調査結果によりますと、日本人の会社への帰属意識は主要14カ国の中で最低だということです。かつて自分が属していたものが今や失われつつあります。現代社会は私たちが最も拠り所とする家族に対する帰属意識も失わせています。今や私たちは寝なし草のようにこの世を浮遊しているようなものなのかもしれません。しかし私たちが神を知るときに、私たちは自分が属しているべきお方の存在を見出すのです。そしてその神を見出した瞬間というのは、己を見出して己を知った瞬間でもあります。自分が帰属すべき父なる神様を知るときに、おのずと私たちは自分のことを知るのです。新聖歌248番に、人生の海の嵐にという歌があります。多くの人たちが愛唱歌としている歌です。人生の海の嵐に揉まれきし、好みも、 不思議なる神の手により命拾い死ぬ。糸静けき港につき、我は今安らう。救い主イエスの手にある身は糸も安し。凄まじき罪の嵐のもてあそぶ間に間に、死を待つは誰ぞ直ちに逃げ込め港に。糸静けき港につき、我は今安らう。救い主イエスの手にある身は糸も安し。私たちには、帰る港がある。属している場所がある。その本来私たちがあるべき場に立ち返るときに、私たちは自分が何者であるかということを知るのです。その時に私たちの心には、父なる神への感謝と喜びが満ち溢れるのです。最後のことをお話します。それは、感謝するということです。このところに記されている門に入り、大庭に入れというのは、神を礼拝する宮に私たちがやってくることを意味しています。この言葉は私たちが礼拝すべき場所に向かう者たちであることを明らかにしています。私たちは今、主の宮に礼拝をすることができない状況にあります。しかし、やがていつの日か私たちは再び毎週主に感謝をしつつ、主を褒めたたえる主の宮に集まるのです。主を喜び、主への感謝を声に上げ、主に仕え、人に仕え、主を知り、己が属していることをもう一度再確認すべく、私たちは主の御前にやってくる。それが主を礼拝するということです。それが私たちの一週間の始まりなのです。今週も、そしてこれからも、私たちはもろもろの決断をして生きていきます。このことから逃れることはできません。私たちはその決断が主の御心にかなってあるものであることを心から願います。そしてそのためには、主の御心を知らなければならない。主の御心を知るためには、私たちの日々の心備えが必要です。私たちが毎日の生活に対して向ける主に近くあることができる態度が必要となるのです。そして、その態度こそが今日お話ししてきたことです。すなわち、いつもキリストにあって喜び、声を上げて主を褒めたたえ、喜びをもって主と人に仕え、主を賛美し、神を知ることを願い、その神の前にある自分を見出し、主に感謝の礼拝を捧げ続ける。これらの心の備えを私たちが日々していくのなら、私たちは、神の御そばにおり、その御心を知り、主の喜ばれる決断をしていくことができるに違いありません。そして、その一つ一つの決断が、私たちが思い描いていた以上の生涯へと、私たちを導いてくれるのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日も主にある兄弟姉妹とこの礼拝を捧げることができますこと、また共に主の御言葉に心を向けることができましたことを感謝いたします。私たちは日々多くの決断をしております。その決断が導いた様が今朝の今の私たちです。そして明日もこれからも私たちはいろいろなことを自ら 決めていかなければなりません。私たち信仰者が心から願うことは、その私たちのなす決断があなたの御心にかなったものとなることです。そのために私たちはあなたの御心を知り、またそれに従うということをしなければなりません。主はあなたの御心を知るために、どうぞ日ごとの私たちの心の姿勢を整えてくださいますこと。あなたの御側にいるために私たちがすべきことをこの朝は見てまいりました。どうか主よ、これらのことを私たちの心に刻んで、それに向かって生きることができますように、何卒よろしくお願いいたします。あなたが見守り、どうぞあなたが力をお与えくださって、それに生きるものとしてくださいますことをお祈り申し上げます。今週のサンクスギビデンをあなたが豊かに祝福して、本当にあなたへの感謝を捧げる時とさせてください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、神を喜ぶということを私たちに聞かせ、見せてくださいました。我らの主イエス・キリストの恵み。今も私たちが崇めるべき唯一なるお方として、私たちに御目を注いでいてくださる、我らの父なる神のご愛。神の前に私たちがあるべき態度へと日ごとに導いてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。